一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために、一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1、防犯のまちづくりについて、古内秀信。質問1、特殊詐欺対策として高齢者への電話機器等の購入補助の考えについては、答え、電話による特殊詐欺対策として高齢者への電話機器等設置は有効な方策の一つである。先進事例等も参考にしながら研究したい。質問2、防犯パトロールの提供物資の見直しについては、答え、提供物資の内容の見直しについては、パトロールの実施団体からの意見を伺いながら見直しを検討していきたい。質問3、公園に防犯カメラを設置することについては、答え、公園に防犯カメラを設置することにより犯罪の抑止に一定の効果があると認識をしている。防犯カメラの設置については、周辺の犯罪発生状況や不審者情報、公園の利用状況、財政負担等を勘案し、設置の必要性について検討していきたい。質問4、防犯カメラ付き自動販売機の設置については、答え、防犯カメラ付き自動販売機は小型カメラを搭載した自動販売機を設置することにより、地域の安心安全に寄与するもので、西入間警察署から話があり、現在導入に向け飲料メーカー、西入間警察署および本市の3社で、公共施設への防犯カメラ付き自動販売機の設置にかかる打ち合わせを行っている。質問5、防犯カメラ付き自動販売機を商店街へ設置する考えについては、答え、現在3社で打ち合わせを行っている内容については、安心安全のまちづくりを推進するために、まずは公共施設への設置を行う打ち合わせを進めている。今後商店街など公共施設以外への設置等についても打ち合わせを行っていきたい。一般質問2、小中学校教育の変革について、武井誠。質問1、教員の多忙解消の対策は、答え、中学校部活動朝練習の廃止、時間外の通話対応軽減のための自動音声対応機能のある電話の設置を行い、ICT 機器の活用等を促した。今後は、水泳指導の民間委託等を実施し、学校への調査等の削減も配慮していく。質問2、テストの危険性については、答え、テストは自らの伸びを確認して自信をつけることにつながり、得意苦手分野が確認できるが、テストの点数が高ければ良い成績につながるという 偏った考え方を助長してしまう可能性もある。また、平均点と比べたり、偏差値を気にしたりする生徒もいること。時間内にどれだけ高得点が取れるかが評価の基準となり、じっくり考える時間が少なくなることは承知している。グループなどでの話し合いを通し、他者と協働しながら学び合う授業づくりで、じっくり考える子どもを育てていきたい。質問3、校則の見直しは。答え、社会の変化も踏まえ、現状に合うものなのか、絶えず見直しを行うことが必要である。質問4、子どもたちが自由に遊んだり、工作したりできる空間に加えて、不登校の子どもたちのためのフリースペースが開設されている神奈川県川崎市子ども夢パークのような子どもの居場所づくりについての所見は、答え、子どもがありのままの姿で安心して過ごせる場所は非常に貴重なものであると考える。質問5、子どもの権利条例についての教育委員会の見解は。答え、子どもの権利に関する学習が推進されることで、子ども自身も含め市全体の意識向上につながるとともに、虐待やいじめ防止についてより適切な支援につながるものと考えている。一般質問3、災害対策について。野沢聖子。質問1、元日に発生した能登半島地震では断水が続き影響が出た。断水時に有効な災害用井戸の活用が進むための支援については。答え、個人等が所有する井戸を災害時の給水用として地域住民に提供いただける場合には、自主防災組織が災害時協力井戸として市に登録し、市が水質検査費用を補助する。自主防災組織が災害用井戸を整備する場合も、整備費用の一部を補助できることとしている。質問2、断水や下水管の損壊によりトイレの問題が深刻化している。安心して使うために災害時に有効なトイレトレーラーの導入についての考えは。答え、停電や断水の際にはトイレトレーラーが衛生環境の確保に役立つと考える。災害時のトイレ対策の方策を検討する。質問3、女性や乳幼児に寄り添った支援が可能となるために、女性の視点を生かした避難所運営が重要と考えるが。答え、地域防災計画や避難所運営マニュアルでは配慮が示されている。避難所にも女性職員を配置し、打ち合わせも行っている。質問4、日常生活で人工呼吸器等を使用している方や医療的ケア児の家庭にとって停電時は深刻である。高額な発電機等購入に対し助成制度の対象とする考えは。答え、障害のある人が必要とする医療を安心して受けられるよう早急な対応を図る。質問5、 地域の防災力向上の取り組みとして、市民向け防災士養成研修講座の受講補助制度の創設が有効と考えるが、答え、市民一人一人が防災に対する知識を習得することは、防災力の底上げにも有効であるため、防災士取得の補助について、先進事例を参考に検討する。一般質問4、石川市政3期12年の市政運営について、平瀬俊久。質問1、石川市長は多選による弊害を感じたため、市長は2期8年と訴え、一度目の市長選に立候補したのではなかったか。答え、市長になってみて分かったこともある。市長をすることは生きがいである。質問2、48億円に上る財政調整基金残高は、標準財政規模の何パーセントに当たるのか。答え、4年度末における残高48億円は 24.6% である。質問3、その率は県内の西部11市中で何位か。答え、1位である。質問4、他の10市の平均値を伺う。答え、 14.9% である。質問5、つまり本市は財政調整基金をため込みすぎであり、本来市民に還元すべきではないか。答え、不測の事態に対応するため40億円程度は必要と考える。質問6、石川市長就任後、同基金残高はどれくらい増えているか。答え、平成24年度末の約 26.7 億円から約 22.1 億円増えている。質問7、市のホームページのトップページに坂戸の給食は世界一との記載がある。この根拠となる資料は何に基づくものか。答え、客観的なデータに基づくものではなく、事実や順位によるものではない。質問8、中学生までの子どもと高齢者のインフルエンザ接種の全額補助は全国で坂戸市のみと市長が常々言っている、本当か。答え、東京都千代田区や文京区も実施していることが確認できた。より良い子育て環境への対応。質問1、定員を超えている学童保育所の安全性について伺う。答え、児童の衝突事故などを防ぐため、間仕切りの使用や臨時的な支援員を追加配置するなど、安全性に配慮して運営している。一般質問5、本市の農業振興について、田中英。質問1、本市の農業振興の現状は。答え、新規就農者への支援、水溶芋焼酎や人参ドレッシング等の開発販売、軽トラック市の開催、学校給食への坂戸市産野菜の納入拡大に努めている。質問2、 本資産野菜の差別化方策は、答え、安全安心で環境に配慮した農産物を、坂戸ブランド農産物として認証し、坂戸ブランドシールの貼り付けを許可している。質問3、直接販売に対する支援は、答え、直売所や観光農園、地場産野菜を販売しているスーパーマーケットの情報などを掲載した。坂戸市農畜産物に出会えるマップを作成、配布している。質問4、都市近郊農業という特徴を生かしての都内販売や、東松山市での食べてレスキュー直売所の事例に取り組む考えは、答え、様々な課題が見込まれるので、農家の意向等も十分踏まえながら研究する。質問5、認定新規就農者の状況は、答え、9名おり、技術的指導を実施するほか、経営開始資金や補助金の交付等の支援をしている。質問6、市内での園農ボランティアの活動が新聞報道された。日本の食料自給率の低さや食の安全に関心のある消費者が、担い手の減少と高齢化が進む農家を手伝い、支え合いながら営農する地域支援型農業につながる取り組みに対する市の考えは、答え、消費者と生産者の交流の場、坂戸市産農作物に対する市民等の認識の向上につながる取り組みで、成功事例の情報提供は有効と考える。農家の意向等も踏まえ、事業としてのあり方を研究する。質問7、観光農園、農業体験をふるさと納税の返礼品にする考えは、答え、都心からアクセスしやすい市の立地条件を生かし、返礼品としての可能性を研究していく。以上で一般質問を終わります。挙例廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家が運動会やスポーツ大会へ飲食物を差し入れることはできません。アプリまちいろで市議会だよりを配信しています。まちいろは自治体の広報誌や市議会だよりを閲覧することができるスマートフォンやタブレット端末向けのアプリケーションです。ただし、本アプリは広告代理店株式会社ホープが作成したものです。アプリ閲覧中は広告が表示されますが、その内容に坂戸市は一切責任を負いません。利用規則、プライバシーポリシー等については、株式会社ホープのホームページをご覧ください。アプリのインストールをするための二次元コードは、ページ右下にあります。